気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ。皆さんこんにちは。この番組は市民の皆さんに防災の意識を高めてもらうため、さまざまな角度から必要な情報をお届けする番組です。今日の番組のテーマは災害協定って何だろうです。ではいざという時のために一緒に防災について考えていきましょう。気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ。この番組は高松市危機管理課の協力でお送りします。気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ。今月のゲストは高松市危機管理課の松野さんです。松野さんよろしくお願いします。は
い、よろしくお願いします。
松野さんは日々どういった業務を危機管理課の方でされてるんですか？
はい、私は危機管理課の危機管理係長として、はい、配属になって3年目になります。
はい、
でまあ、すごくざっくり言うと自分の担当業務としては、うん、今回のテーマである、うん、災害協定の締結に関すること、
はい、
その他は地域防災計画をはじめとする各種計画や、この防災啓発ラジオやエンディングの際にご案内している防災マチカフェといった防災意識の啓発などの危機管理係の業務全般の進捗管理になります。
まあ、当然といえば当然なんですけども、まあ、前回もねこの危機管理課の小原さんにご登場いただいたんですけど、やはりそれぞれ担当業務というのが変わってくるんですよね。
そうですね。
はい、さあ、では今回のテーマの方に参りたいと思います。松野さん、今日のテーマ災害協定とは何だろうなんですけども、この災害協定とはどういったものなんですか？
はい、災害協定とは災害発生時に備えて民間企業や各種団体、その他関係機関と各種応急復旧活動に関する人的物的支援や協力体制をあらかじめ約束しておくものです。
はい、
大規模災害発生時にはライフラインや情報通信網の途絶、パニックの発生、庁舎や公共施設の損壊、職員の負傷などにより被災自治体の災害対応能力が著しく低下します。
はい、
このため被災自治体単独では多岐にわたりかつ膨大な量の災害対応を満足に遂行できなくなることが想定されます。うん、そのため協定を結び災害に備えておくことが重要になってきます。
まあ、このラジオを聴く皆さんの中にはこういった協定があるっていうのを今日初めて知った方もいるかもしれませんね。ではこの災害協定、どういった相手とどういった内容の協定を結ばれるんですか？
はい、民間企業ですと、例えば食品会社、
うん、
清涼飲料水販売業者、
はい、
小売業者などと食料品や飲料水、日用品などの物資供給の協定、
はい、
その他、建設土木業者と建材の供給や応急復旧の協定、あと電気ガス水道事業者などとのライフラインの応急復旧の協定、トラック協会や配送業者との物資輸送の協定などを結んでいます。はい、そしてこのラジオ放送をしている FM 高松さんとも災害時の緊急放送に関する協定を結んでいます。
はい、まあ、災害時の時にいわゆる必要なライフラインですね、こういったところの業者さんであったりですとか、まあ、この FM 高松緊急放送などの時に、まあ、必要になるものの業者さんといろいろと協定を結ばれているということなんですね。
そうですね。
はい、ではこの民間企業以外にはどういった相手と協定を結ぶことがあるんですか？
はい、例えば医師会、歯科医師会、薬剤師会などと負傷者の応急手当など医療救護活動に関する協定、あと学校や大学と避難所や災害時の、活動拠点などとしての協定、
はい、
その他、他の自治体と災害時の人員や物資を相互に助け合う協定などがあります。
では松田さん、この協定なんですけども、どういうふうにして締結に至るんですか？
はい、民間企業ですと、はい、企業側からまず売り込みがあります。
はいはい。
で、市役所の危機管理課の方を訪ねてきて、
はい、
実はこんな会社なんですけど、
うん、
こんな協定が結びたいんですと、
はいはいはい、
で、どんな内容や提案をその時に、していただいて、
うん、
それを、こちらの課内で、
はい、
精査して協議した上で、高松市として、災害復旧や、その時の対策にメリットを感じた場合に、締結するようにしています。
うん。
また、他の自治体などと協定を締結する場合は、例えば、中核市であったり、
はい、
友好都市など何かしら関わり合いがある自治体と締結に至ることが多いです。
はあ、なるほどですね。ではこの協定を結ぶことで、いわゆるメリットっていうのはどういったものがあるんですか？
はい、メリットについては、自治体側、事業者側、相互にメリットが発生します。自治体側、これでいうと高松市のメリットとしては、
はいはい、うん、
被災時に応急対策活動にかかるさまざまな援助が受けられるほか、はい、平常時の備蓄、特に非常食や飲料水など消費期限や備蓄しておくのにすごいスペースなどを使うようなものの提供を受けることは、空間的にも金銭的にもコストを抑制することができるので、すごいメリットになっています。
はい、
はい。また、事業者側のメリットとしては、締結の際に企業名や団体名などが報道発表されることが多いので、
はい、
企業のイメージアップにつながることが考えられます。さらに企業さんの応援内容については、
はい、
うん、そもそもその企業さんや団体さんが行っている通常の業務のため、
うん、
特別な準備が必要になりづらいことも企業側からの魅力の一つであると考えられます。
なるほどですね。ではこの実際に高松市ではいくつ協定が締結されてるんですか？
はい、高松市では令和4年11月1日現在、防災に関わる協定は民間78団体と68協定、国、県、市町などと25協定の合計93協定を締結しています。その他に津波が来た時に逃げ込む先を提供いただく津波避難ビルの協定を民間企業と52協定締結しています。
高松市だけでもこれだけの数の協定が結ばれてるんですね。
はい。
じゃあこの協定なんですけど、今まで実際に協定を使ったことっていうのはあるんですか？
はい、あります。身近なところでは台風などの時に、洪水とか高潮氾濫の恐れがある場合があります。
はいはい。
その時に、災害協定を結んでいる、イオンさんとか、うん、西村ジョイさんの、駐車場を市民の方の車の一時退避所として、開放のご協力をいただいています。はい。その他には高松市が被災をして、協定を使ったことはここ数年ではないんですけれども、うん、他の都市で災害が起こった時に、
はい、
協定を使って物資を輸送したり、
うん、
職員を派遣したりしています。
はい。
自治体間の相互応援は協定を結んでいる市町以外にも職員を派遣したりしていますが、うん、協定を結んでいる市町では東北大震災の時に親善都市である、茨城県水戸市や中核市である福島県郡山市、いわき市などと総合応援協定を結んでおり、
はい、
それぞれに、合計で13回、
うん、
高松市所有のトラックや香川県トラック協会などの協力を得て輸送しました。
はい。
また平成30年の7月豪雨では、うん、中核市として総合応援協定を結んでいる倉敷市を支援するため、令和2年度までに 延べ385人の職員を派遣しました、はい、こういった応援職員の派遣は被災地を支援することはもちろんなんですけれども、もともと災害の少ない高松市の職員に災害復旧や応急対策などの業務経験を蓄積させる重要な機会になっています、はい、その他にも中国四国地方の県庁所在地同士で相互応援協定を結んでおり、年に1回それぞれの市における日頃の業務上の課題を出し合い、情報交換を行って防災行政の向上に役立てています、
はい、まあ、確かにあのお話の中にもありましたけど、イオンさんですとか西村ジョイさんとか、なんかそういった駐車場に表記があったのを僕も見た記憶はありますね、
はい
はい、そして記憶に新しいところで言うと平成30年の7月の豪雨、まあ、今から4年前になるんですけれどもね、おととしまで385人の職員の方が倉敷市の方に行っていたと。これ松野さんちなみに行かれたんですか？
ああ、僕も行きました、この時は、
はい、
この385人っていうのは、
はいはい、
あの日替わりで、
うん、
あの日帰りで数名の職員が行って、
はい、
ちなみに僕の場合は全国から応援物資が集まってくる場所にお手伝いに行き、そこでその応援物資をどこそこの避難所に届ける、
はい、
そのトラックに積み込みをしたり整理をしたりしました。
うん、さあということで、最後になりましたけども、松野さんの方から今日のまとめの方をしていただきたいと思います。
はい、高松市ではこれまでお話しした通り、災害発生時の応急対策や被災した市民の皆さんの生活の早期の復旧や避難所での生活支援、その他にも災害に備えてさまざまな協定を結んでいます。これは公に助けると書いて公助の部分になりますが、市としてできる対策にも限界があります。市民の皆さんも自分で助けると書いて自助の部分、ご自宅での食料や飲料の備蓄であったり、自宅から避難所への経路を確認したり、危険な箇所の確認やご自宅の家具の転倒防止対策など、ご自身でもできる限りの対策を行っていただき、いつ来るかわからない災害に備えていただければと思います。
はい、この番組でもね、本当に何度もお伝えしてますけども、ハザードマップの確認ですとか、まあ、自宅から避難所への避難経路の確認などはね、日々していただければと思いますし、まあ、こういった備蓄ですよね、こういったところもですね、しっかりと皆さん備えていただければと思います。今日はここまで災害協定に関する内容をお伝えしてきました。では最後に振り返りのためクイズの方をしたいと思います。松野さん、問題をお願いいたします。
はい、それでは問題です。高松市では災害が発生した時に備えて、さまざまな企業や関係団体などと多くの協定を結んでいます。高松市が実際に結んでいる災害協定はどれでしょうか。
はい、
1、災害時の緊急放送の協力に関する協定。2、災害時の水道施設の復旧などに関する協定。3、災害時における宿泊施設の提供などに関する協定。繰り返します。1、災害時の緊急放送の協力に関する協定。2、災害時の水道施設の復旧などに関する協定。3、災害時における宿泊施設の提供などに関する協定。
はい、さあ問題の方を出していただきましたけれどもね、高松市では災害が発生した時に備えて、さまざまな企業や関係団体などと多くの協定を結んでいます。さあ実際高松市が結んでいる災害協定はどれでしょうか。1、災害時の緊急放送の協力に関する協定。2、災害時の水道施設の復旧などに関する協定。3番は災害時における宿泊施設の提供などに関する協定となっております。 まあでもこれはもう聞いてる方もなんとなく気づいているんじゃないでしょうか。どれを選ぶというよりは、そう。では松野さん、答えの方お願いします。
はい、それでは答えを発表します。答えは 1,2,3 すべてです。
はい、
高松市では災害情報を発信するなど、避難に必要なものや水道やガスなどライフラインに関わるもの、災害発生後に必要になる物資に関するものなど、その他にも様々な内容の協定を結ぶことで想定される被害に備えています。
はい、まあ、よくよく聞いてみると、この1番も2番も3番も全て災害時の必要なものですからね。はい、答えは全てでした。そして、まあ、この1番の災害時の緊急放送の協力に関する協定なんですけども、これはFM 高松もこういった協定を今高松市とは結んでおりまして、まあ、有事の時、まあ、災害時の時には緊急放送なども行われますので、まあ、ぜひ皆さんもね、お手元にラジオの方はご用意いただけるといいかもしれません。さあ、ということで、今日なんですけれども、災害協定って何だろうというテーマで、高松市危機管理課の松野さんにお話を伺いました。松野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
エンディングのお時間となりました。それではここで高松市危機管理課からのお知らせです。11月の25日金曜日に第7回防災バチカフェが開催されます。今回は香川大学創造工学部助教授、四国危機管理教育研究地域連携推進機構併任教員の小宅由衣さんをお招きして、防災減災に身近な緑はどう役立つのかというテーマで講演を行います。高松市危機管理課では定期的にこうした内容のイベントを催しておりますので、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。イベントなどに関するお問い合わせは高松市危機管理課、電話番号は 087-839-2184 087-839-2184、 高松市危機管理課までお願いいたします。気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ。次回12月の放送は12月の28日水曜日です。なお FM 高松のホームページでも音声をお聞きいただけます。それではまた次回お会いしましょう。気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ。この番組は高松市危機管理課の協力でお送りしました。